ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、優子さん、こんにちは。いつもありがとうございます。私はいつも不安に駆られてしまいます。もうビクビクしたり心配しないで生きていきたいです。また自分でも手に負えないブラックな自分の一面があり、嫌になることがあります。汚れのない人になりたい。優子さんはよく自己需要が大切だと書かれていますが、自己需要ができるようになると汚れもなくなるのでしょうか？私は自由になりたいのに変化も怖いです。何かアドバイスをお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。これはあれですね、お名前は書いてなかったんですけど、うん、ちょっとね、男性からの実はお便りだったんですが、はい、採用させていただきました。結構こういう方多くてですね、不安に駆られて、ちょっと最後のとこから先に拾いたいなと思ったんですけども、自由になりたいのに変化も怖いですと。これ、前にもブログに書いたんですけども、基本的に全てのものは変化するっていう、もう自然の法則ですよね。もう全部いつも一緒じゃないですよね。太陽だって毎日同じ太陽ではないし、その景色だって全部一期一会ですよね。だから自由にもしね、なりたいのであれば、もう変化もセットなんですよね。自由イコール変化、イコール、私はワクワクだと思ってて、ワクワクっていうふうに書いたのかな、書いたんですね。で、その不自由っていうことはもう不変、変化がないってことですよね。イコール、安定みたいなふうに捉える方もいるんですけど、結局、安定とか不変っていうのは、結構単なる幻想にしか過ぎなくて、自由を選べば、先ほども言いましたように、漏れなく変化はついてくるし、不自由を選べば、もちろん不変化ですよね。不変が来ますけれども、面白いのが、安定と不安定だとみんな安定を望むんですよ。だけど、安定と変化っていうと、結構みんな葛藤するんですよ。安定も望みたいけど変化もしたいみたいな。っていうのは、これってよく私たち人間がやっちゃいがちな、単なる思い込みなんですよね。こっちが良くてこっちが悪いみたいな。なんか安定が良くて、不安定が悪いとか、なんかそういう思い込みで、これって結構後付けで、頭で学習したものなんですね。だから、私は最近思うのが、本当の安らぎって変化の中にあるんですよ。変化の中にいて、こそその流れに身を委ねてるところで、変化とともに、委ねてるところに本当の安らぎがあるんですけど、ある意味どっか滞ってて、ずっとそこになんか、とどまってる方が人って不安を感じるんですよ。だから変化イコール結構安らぎだったりするんですね。だから変化し続けることとか、流れ今ワンって言いましたね。流れ続けること、だから心のままに自分の、ご自身の自分の心のままに流れることが、ある意味変化することであり、本当の安らぎ であるっていうふうに思うんですよね、うんうん、だからまあ自由になりたいんだったらまあ変化もまあセットだと思ってた方がいいんですよね、うんうん、であとその自己需要、まあ私ね大切だってまあまあよく書いてると思うんですよ、まあ、いろんな視点から書いていて本当にねもう自己需要がすごく大事で、ただ自己需要ができるようになると汚れがなくなるのかっていうと、あのね汚れすらも自己需要できるってことです。なんか汚れのないものすごいなんか聖人君主になるわけじゃなくて、自分の汚れ、ある意味そのブラックな一面ってねご自身に書いてますけど、なんだろうな、ブラックな一面もなんか嫌になることがないというか、それさえ受け入れられるんですね。だから結局人間っていろんな面を持ってるから素敵であって、それこそ自分で自分が嫌だと思う面もありますよね、もちろん。でもそれも含めて人間であり、なんか私たちの人生なんだなって私は思ってるんですね。だから悪い部分を克服して、もういい自分だけ、いい部分の自分だけになろうっつったって無理な話なんですよ。だからプラスがなければマイナスもないし、なんかそうなんですよね。で結局それで今日ちょっとねシェアしたいなと思ったのが、結構前にも私の地元のお坊さん、あの葬式の時にね結構面白い説法を話してくださるお坊さんの話で、私がねあのメモしてたものがあって、あもう本当そうだなと思った話をねちょっと先にシェアしたいなと思ったんですけど、なんかねあるところになんかすっごい真面目な4人の男の人がいたんですって。でみんなもうねその自分の成長を求めて、とにかく一生懸命勉強したり学んだり修行してたんだそうですよ。でその男の人たちに感動した、まあ、天使がね空から舞い降りてきて、その4人の真面目な男の人たちに言ったそうなんですよ、あなたたちの望みを一つずつ叶えてあげましょうと、あなたたちの努力を報いたいんですと。そしたらその4人の男の人のうちの1人の人が言いました。まあ、ちょっと同じ、ちょっと似てますよね。僕はね、いつも不安でね、もういつもビクビクしたりするのがもう嫌で、もうね、とにかくのんびりしていきたいと。もうとにかく安全で、何にも心配することなく、もう何にも恐れのない世界に行きたいんですと。するとね、その天使はね、意外な顔をしてね、それが人生の味わいなんですよ。本当にいらないんですかっていうふうに聞いたらしいんですね。そしたらその男の人はね、もうたくさんですと。で、天使がね、わかりましたと。なんか持ってたね、こう杖で、こう一振りしたそうなんですよ。たらね、男の人はポーンって瞬間移動して、急にね、ポッカポカのね、こう日の当たる大草原に現れて、しかも子牛に生まれ変わってたそうなんですよ。で、広大な敷地のね、もう果てしない牧草をもぐもぐ食べ始めて、もう美味しい食べ物がなくなることもないし、もうすごい広いね、敷地だから危険に襲われることもなく、まあ一人目の男の人の希望を叶ったんですよ。で、次の2番目の男の人がいました。僕はもう本当、汚れのない、もう本当に何一つ汚れのない、ブラックな部分のない自分になりたいんですと。また天使が言いました、困惑気味に。でもね、あなたが言うね、その汚れっていうものがね、あなたに人間味を与えてるんですよ。亡くなってもいいんですかっていうふうに聞いたらしいんですよ。まあその2番目の男の人もね、もちろんですと。もう自分がね、もう汚れのない存在になるために長年ずっと修行してきましたから、もう結構ですと。まあ天使は分かりましたと。あなたがそこまで言うならって言って、また天使が杖を出してね、シュッて一息したら、その男の人はまた瞬間移動してね、山奥のね、寺院に鎮座するね、100% ね、汚れのない純粋な大理石でできた彫刻に姿を変えたんですよ。まあ叶いましたよね、男の人の望みは。で、3人目の男の人が言いました。僕を完璧な存在にしてください。私はそのために全てを投げ打って、もう全ての欲を捨て修行を重ねてきたんですと。私をそう完璧な人間にしてくださいと。また天使が言いました。でもね、あなたその不完全こそがね、この宇宙の豊かさを作ってるんですよと。そしたらね、いえいえ、もう私ももう完璧な存在が興味がありませんと。もうそのために全てを投げ打って修行してきたんですからお願いしますと。また天使が分かりましたと。また杖を一振りしてね、男の人はスパッとその場から消えてね、どこにも現れることがなかったそうなんですよ。この地上にね、完璧なものは一つもなかったから、姿を消したそうなんですよ。で、最後の4人目の男の人に聞きましたと。 あなたの望みは何ですかと。だから4人目の人が言ったんです。私はね、人間の持つ全ての側面をね、もうそれこそ受容して楽しみたいんですと、うん。私はこのままで結構ですと。すると天使も涙を流してね、4人目の人に抱きついて言いましたと。あなただけが天の神の創造を受け入れてくれたんですね。っていう風にね、天使は感動したそうなんですよ。うん、で、まあ、この話には結末があって、その天使はその後、天に戻っていったんですよ。
うんうん、
で、天の神様とね、まあ、対面してね、
うん、
神様申し訳ありませんでしたと、天使が言って、もう地上でね、人間の望みを叶えてしまいましたと。
うん、
すると神がね、神様がこう言ったそうなんですよ。気にすることはない。もうあんだけ頑張っている男たちの望みを叶えてやるのも悪い話ではないではないかと。
うん、
今度は私がお前の望みを叶えてやろうと。お前は何になりたいのかって神が聞いたら天使はね、
うんうんうん、
私は4人目の男のように人間のすべての可能性を味わい、そのすべてを受け入れて自分を自己受容して、天使をやっているよりも色彩にあふれた経験をしたいと。
うん、
そして天使は望み通りにこの地上に降りてきて、
うん、
人間としての喜怒哀楽を味わい、
うん、
人間の心の美しさ、醜さ、すべてを味わいながら暮らしたそう、
うん。
ちゃんちゃんっていう話をね、お坊さんがしてくれたんですよ、
うんうんうん。
ってことはですよ、私たちもみんな天使だったんじゃないかっていう話なんですよ。
あ、なるほど。
みんなそういうふうにね、
うん、
で結局、無理っち話です。でね、さっきちょっとワンワンって言ったんですけどね、うん、実はちょっと私犬を飼い始めて、さっきからね、もうナッチからね、私がデレデレすぎて、でね、それさっきもちょっと話してたんですけど、すごいやんちゃなんですよ、
うん、
マリンが。あの、可愛い顔してるけど、
うん、
もうワンパクで、だから可愛いよねって、
うん、
これがね、こうもういい子でね、なんていうの、犬らしくなかったら犬、うん、なんてもうワンパクでもしちゃがめちゃがですよ、
うん。
でもね、もうね、やんちゃ姫で可愛いんですよ、
うん、
でもだからこそいいんじゃないかと、
うんうん、
でやっぱりねブラックな一面ありますよ、
うん、
なんだこの野郎って思うことあるでしょそれがねなんていうのそれでいいんだと思うんですよね、うん、なんかもうね完璧を目指すでそれさえも自己受容できた時に他人のそういうのも全部自己受容できるから、
うん、
このね質問にあるようにその自己受容ができるようになると汚れがなくなるのではなくて自分の汚れも OK、
うん、
相手の汚れも OK、
うん、
それも人間臭くて楽しいよねって味わえるようになるってことですそうすると問題がなくなるんですよ、
うんうんうんうん、
で自分にもじゃ自分を責めないから人を責めないし、
うんうん、
自己受容できた分だけ他者受容できるしそれこそねさっきのマリンのねしちゃかめっちゃかも可愛いねってなるわけですよ、
うんうん、
でやっぱりなんだろうないい面だけっていうのは無理ですからもう私も欠点だらけですけどもうこのまま堂々と生きるしかないとなった時に本当にそれが自己受容できた人とだけ結構つながる
う
そうするとみんな楽しくなっていくってことは そういう人が増えていくと楽しいじゃないですか、
うんうん、
でもうそのままでいいんだと思うんですよね私はだって大理石なりたいですかいきなり子牛になって草原確かに不安もビクビクもないけど草食べたいですかっていう話じゃないですか。なんか喜怒哀楽を味わって、なんかこう、ブラックなのもね、いろんな面もこう、もうそれも自分だっていう風になった時に、なんか、多分本当に多分ね、私はね、みんな天使だったんじゃないかと思うんですよ。それを味わいに来てるから、なんか、神様からしたら、なんか、それを想像してるんだから、それでいいんですよね。なので、答えはそのまま行きましょうっていうことです。で、その自己受容ができるようになると、汚れがなくなるのではなくて、汚れも OK できるようになるっていう、
うんうん、
そこですね、
うん。
だからもうビクビクもいいし、不安もいいし、もうそれさえも味わいましょうよっていう話でした。
うん、
以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、youkohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは 本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。